ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で49歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは松本京子さん、増本瑠美子さんの成人式の思い出をご紹介します。今週の一曲では、松本京子さんのご家族からのリクエストで船木和夫さんの高校3年生をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月9日日朝関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
去る1月1日に北朝鮮では共同社説を発表いたしました。1年の目標等が出てくるものでありますので大変注目されますが、その中に日本についての言及は一切ありませんでした。しかしこれは特に異例というわけではなくて、普通日本については言及をいたしませんので、それ自体が何か北朝鮮の姿勢を意味しているということにはならないと思います。ただその共同社説の中で、北朝鮮に対して友好的に対応してくる、そういう国々とは関係を発展させるんだということが出てまいりましたが、この言い方は昨年から登場したものでありますが、その友好的に北朝鮮に対応する国々とは関係を発展させるという場合に、そこに当然日本も含まれるということにはなりますの で、現在の北朝鮮の姿勢は、日本に対して自らが積極的に、対応を変える姿勢を変化させて、動き出すということはないけれども、日本の姿勢に応じて、考えるんだと、そういうことを示唆したというふうに見ることができるかと思います。少し具体的にその北朝鮮の姿勢を考えてみますと、重要なのは昨年の12月18日でありますが、労働新聞の論説が出ました。これは1年間の日朝関係を、総括する、解雇するという内容でありまして、一昨年にも同じようなものが出ておりますので、1年の終わりに日朝関係をどう考えるかという、その北朝鮮の姿勢を示すものでありますが、その12月18日の労働新聞の論説を見ますと、まず注目されますのは、日本を100年の宿敵であるという言い方が一番最後に出てまいりました。しばらくその100年の宿敵という言葉は使ってなかったんでありますが、それが久々に昨年の末に登場したということになりますが、その意味は、100年の宿敵と位置づけている時には日本と 接触あるいは交渉というものをする気がないということを意味しておりますので、現在の麻生政権とすぐ具体的に物事を前に進めようという意思が当面はないんだということをやはり示唆していたと思われます。ただ少し長期的に見ますと、日本の姿勢さえ変わればですね、積極的にやりたいというそういう意思も伺えるところがありますし、とりわけ、彼らは日本の姿勢を問題視している部分で2つ挙げておりましたが、1つは拉致問題で、2つ目が日本の対北朝鮮制裁ということであります。ただ拉致問題についても、その拉致問題を持ち出して6者会合における日本の姿勢というものが問題があるという言い方をに重点を置いて批判をしておりましたの で、これは考えようによっては日本が積極的に6者会合の中で役割を果たしてもらいたいと、あるいは北朝鮮への支援協力というのにも参加してほしいという、そういう要請というふうに受け取ることができると思います。また制裁につきましても、日本の経済制裁はそれほど北朝鮮に対して効果があるわけではないんだということを言いつつ、むしろ制裁をしていることで日本が損をしているんではないかとという言及が出てまいりました。これは非常に注目されるところだと思いますが、特に具体的に昨年北朝鮮はロシアと鉄道の連結で合意をいたしまして、ハサンからラジンまでの鉄道というものの整備をするようになりましたが、将来的に、朝鮮半島を縦断するような、鉄道の連結というのができて、それがシベリア鉄道と結ぶとアジアと太平洋を結ぶということになりますので、そういうものに日本が参加できないというのは日本にとって損ではないかという言い方が出てまいりましたが、この点は裏返せば日本に積極的にそういうものにも参加して役割を果たしてほしいという要請だと受け取ることも可能であろうかというふうに思います。とりあえず今の北朝鮮は日本の姿勢がより北朝鮮の目から見て積極的になることを望んでいると、自分からは何か動き出すということをしないということだと思うんでありますが、ただ、日本政府の姿勢というのは北朝鮮が拉致問題についてきちっと、調査委員会を立ち上げるということをやればですね、それに応じて人的の往来に関する規制を解除しますし、またチャーター便の利用も可能にすると、きちっと日本側も対応するということを言ってるわけでありますので、その点を、北朝鮮がもっと重視することが重要であろうかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今流れている曲は去年12月13日の拉致問題を考えるみんなの集いのコンサートで中村百合子さんが演奏したあなたが微笑む日です。今週はこの曲に乗せて松本京子さん、増本瑠美子さんの成人式の思い出をご紹介します。今年は日本全国でおよそ133万人の方が新たに成人の仲間入りをします。松本京子さん、増本瑠美子さんもそれぞれ30年以上前に成人式を迎えました。それから長い年月が経った今もその思い出とともにご家族の方が大切にしている2枚の写真があります。1枚は松本家の写真です。薄いブルーの地に赤い蘭と白い桜をあしらった晴れ着姿の京子さんが写っています。京子さんが成人式を迎えられたのは1968年のことです。この晴れ着はお母さんの三江さんが愛娘のために用意したものでした。三江さんは成人式の晴れ着以外にも毎年1枚ずつ娘に着物を作ってあげていました。その多くはタンスの中にしまわれているそうですが、成人式の晴れ着だけは今も 応接間に飾ってあるそうです。京子さんのお兄さん松本はじめさんから京子さんへのメッセージをいただきました。
京子、兄貴だよ。元気してるかな。本当はもうちょっと浜辺みたいな言葉も使いたかったけど、なかなか浜辺っていうのは出てこなくなった。兄貴も年を取ってきた。まあ、とにかくどんな形にしても元気取ってほしい。京子、成人式の時にお母さんが買ってくれた着物は今でも大事に部屋に飾ってあるから、京子が帰ってきた時にいつでも手が通せるようにしてある。もうそれだけは思い出としてお母さんが大事にしまってくれてる。母さんも一日も早く帰ってほしいと、帰ってもらいたい、それだけを、信じて頑張ってますので、とにかく一にも二にも体には気をつけて、そしてどんなことがあってもくじけずに一生懸命歯を食いしばりながら頑張ってほしいと、兄貴としてそれだけは祈るような気持ちでおります。
もう一枚は増本家の写真です。白地に大輪の花をあしらった振袖姿のルミ子さんが写っています。この振袖はルミ子さんが就職後自分でお金を貯めて買ったものでした。30年以上経った今も色褪せることなく、増本家の思い出とともに大切にされてきました。その振袖を今年成人式を迎える増本ルミ子さんの姪御さんが再び袖を通されるそうです。ルミ子さんのお姉さん平野文子さんからルミ子さんへのメッセージをいただきました。
ルミ子、今どうしてる？元気で頑張ってると思うけど、もう30年経ってしまったね。本当にあっという間だった。あなたにとっては30年本当に長い月日、辛い月日だったと思うけど、私もその間結婚してね、娘ができて、来年の成人式には20歳を迎えます。で、20歳を迎えるときに晴れ着をどうしようかって迷ったときに、あんたのね、着物を思い出したので、母ちゃんに言ったら、どかよって、ルミ子ののが会えば買ってよかよってね、許可を得て勝手にクリーニングに出したら、本当に35年経ってるとは思えないほどちゃんとしてました。あ、本当にいい品物だったんだなっていうことをしみじみ思ったところでした。あんたが一生懸命ね働いて買った振り袖だよね。ルミ子にもぜひその晴れ姿を見てほしいって思ってるよ。一緒に写真撮りたいねって思ってるよ。娘もね、あんたに会いたいって、早くに会いたいって言ってるからね。私たちはあんたに頑張れっていうことしか言えないけど、本当に一日でも一秒でも早く会いたいと思ってます。修一くんも元気ですか？家族もいると思うけど、みんなで帰ってきてください。待ってますよ。
松本さん、平野さん、ありがとうございました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週も拉致問題とは何なのか、日本政府はどんな取り組みを行っているのかなどについてお伝えします。まず 帰国が実現していない政府認定の拉致被害者12人について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我美好さんの4人の方々は、北朝鮮に入っていないと主張しています。また、横田めぐみさん、田口八重子さん、原田大樹さん、市川修一さん、増本留美子さん、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの8人の方々については、死亡したと主張しています。しかし、日本政府は、こうした北朝鮮側の説明には裏付けがなく、不自然、不合理な点が多くあり、説明全体の信憑性が乏しいと考えています。北朝鮮側の説明には、具体的にどのような問題点があるのでしょうか。まず、死亡したとされる8人のほとんどが、20代から30代の若さで、ガス中毒、交通事故など、不自然な死を遂げていると説明していることが挙げられます。北朝鮮側からは、こうした不自然な死を説明する証拠は一切提出されていません。例えば、北朝鮮が提出してきた死亡確認書については、死亡時期、場所がバラバラであるにもかかわらず、すべて同じ病院で発行されるなど、不自然な点が多く見られました。また、死亡した被害者の遺骨として提出された骨の一部からは、本人のものとは異なる DNA が検出されています。北朝鮮に入っていないとされる方々についても、これまでの捜査の結果、北朝鮮の関与があったことは明らかであり、一切承知していないという北朝鮮側の説明はそのまま受け入れられません。日本政府はこのような北朝鮮の誠意を欠く対応に強く抗議し、安否不明の拉致被害者に関する真相究明を一刻も早く行うとともに、生存者は直ちに帰させるよう強く要求しています。来週からは、政府が認定した拉致被害者17人の拉致案件それぞれについてご説明していきます。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者有本恵子さんのご家族からのメッセージです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、23歳で留学中でした。まずは、恵子さんのお父さん、有本明弘さんのメッセージをお聞きください。
恵子は、1988年に手紙を親元へ送ってきた。そして、まあ、10年前には、横田めぐさんという、13歳の子供が、おらなくなったということも分かって、徐々に運動が大きくなって、日本国中でそれを知らない人がおらないというような状況に今現在になっております。そうした中で、いつ稽古たちが帰ってくるのか、また稽古たちは北朝鮮の将軍さんに言わせれば死んだと言われている。まあ、それも大きなあの国独特の嘘であということもこちらの方では分かっております。そうした中で、どういうふうな救出をするのかというのは、もう日本の国の政府に任せるしかないのが今の私たちの現状です。しかし、この日米同盟という 同盟の中で、まあ、アメリカが北朝鮮に対して核とミサイルを廃棄せよと今現在迫っております。その話が決着をつけば、今度は日本の国は拉致の問題に関して、北朝鮮と交渉に入る、そういうふうな、手順になっておると、お父さんはそういうふうに思っております。時期はいつかはわからないが、そういう時まで、まあ、希望を持って、まあ、生きておってもらいたい。以上です。
続いて恵子さんのお母さん有本嘉恵子さんのメッセージをお聞きください。
恵子元気にしてる？家族はもう全員今のところは全部恵子が行く時のままみんな元気で、かなり年は行きました。もうお母さんも82だし、お父さんも今年7月に80になったので、本当に2人とも年はいったけれども、なかなか元気だけは若い自分と全く一緒で、ただちょっと足が弱ったぐらいで、あとはそんなに弱ってないと自分でも思ってます。だからね、本当大変な国だろうと思うけれどもね、私たちも頑張るけれども、稽古も頑張って必ず帰れる時が来ると信じてね、毎日をそんなに悲しい辛いという思いで暮らさなくて、子供がいるなればかなり成長してると思うのでね、だから子供の成長を楽しみに、なんとか元気でおってほしい。私たちも元気でいたいと思ってるしね。でおばちゃんたちも2人とも元気だし、とにかく名とか多いとこがたくさんできたら、帰ってきたらきっと驚くだろうと思いますよ。だからとにかく希望は捨てないで、毎日毎日を辛いと思わないで頑張るということで、私たちも辛いと思ったら悲しいから、そういう気持ちで暮らしてほしいと思ってますのでね、頑張ろうね、お互いに。私も頑張るけど、恵子も頑張ろう。みんな年はいったけど、みんな元気にしていますからね。縁も元気にしてるし、雅子も元気にしてるし、みんな元気にしてるしね。一子と直子と一緒にお母さんたちと暮らしてるから、一個の子供も一緒に暮らしてるからね。だから寂しくはないの、毎日が楽しく暮らしてるから、それだけは心配しないで、とにかく頑張ってね。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの明博さんとお母さんの佳代子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは松本京子さんのご家族からのリクエストで、船木和夫さんの高校3年生です。1963年に発売になったこの曲は、大ヒットした船木和夫さんのデビュー曲です。それでは船木和夫さんで高校3年生をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。船木和夫さんで高校3年生をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する 何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。